私は御言葉をいただいて体力、知力、記憶力など衰えていきますが、ね、失う人、つまり神様とつながるところ、霊は日々ますます大きく成長していくんだ。罪を認めていく頃、罪を認めて悔い改めやすくなっていく、これこそ成長であって、失う人が新しくされていく印なんだと知られ、使わされていきました。皆さんいかがだったでしょうか。この1週間ですね、悔い改めやすい1週間だったでしょうかね。厚み示されてよかった、ね、神様に近づけるというふうなワクワク度があったら幸いですね。で、今日はですね、同じコリントの手紙第2、1章からですね、神様の御声を聞き応答したいと思います。皆さんどうでしょうかね。神様を信じれば苦しみはなくなるんだと信じてある人はおられますか。まあ思いたいですよね。ね、神様を信じればもう全てがハッピーね、もう苦しみなくなり喜びしかないんだというふうにね、まあ、そういうふうにですね、だからあなたはイエス様を信じませんかって言いたいですよね。でもそれはですね、まああの、まあ、新たの、まあ、よくある、まあ、信仰宗教的なそういう誘いかもしれませんね。もう全てがね、儲かりますとかね、今 SNS とか見たらもうそんなんばっかりですね。皆さん思わずこうクリックしたくなる人いませんかね。とどまった方がいいですね。そんなうまい話はないとね、知っているけども、でもやっぱり苦しみなんかない方がいいっていうふうに思うのが私たち常ではないでしょうか。神様を信じれば苦しみはなくなるんだと聖書は書いていません。神様は言われていませんね。私の生きる世界にはもう本当に苦しみ、苦難、いや苦難に満ち溢れていると言ってでしょうね。人生には苦しみがもう尽きない。まあ、このことには皆さんうなずくんじゃないでしょうか、ね、もう言い古されてますが、皆さん人生にはね、3つの坂があると言われます。もうお分かりですか。一つは
大阪
一つはあと大阪っていうね、あだ新しいよね。一つは上り坂、もう一つは下り坂ね。そして3つ目は、はい、どうぞ皆さんで、まさか。そうですね、まあ、これ落語の世界で有名ですよね。まさかなんですよ。こんなことがっていうことがね、皆さんもいっぱいあったんじゃないでしょうかね、この1週間の間、ね、だからこそ私たちはね、なぜ人間は苦しむのかという問いが生まれていくんですよね。そしてその答えを聖書ははっきりと教えてるんですよ、ね、そのことをね、今日私たちは聖書からその意味と意義を、ね、受け取っていきたいんですね。で、まあ、これをですね、本当にこう皆さんともに分かち合ってきたんですけど、結構多分長くなるので、もう最初から言います。3つです、ね、もう今日はもう最初から言います。なぜ苦しみがあるのか。その1つ目はですね、もうこのところにありますね。まず今日の中心聖句ですね、4節にありますね。あ、5節6節言いましょうか。皆さんで3、はい。私たちにキリストの苦難が溢れているように、キリストにあって私たちの慰めも溢れているからです。私たちが苦しみに遭うとすれば、それはあなた方の慰めと救いのためです。そうですね、ここに初め主は言われます。それはなぜ苦しみがあるのか。それは苦しみの中で、私は苦しみを受けることで苦しみ、人々を慰めることができるものとなるためなんだと、ね、これが一つ目です。そして二つ目、それはですね、このところ9節にありますね。パウロはこう言ってます。最後に、神に頼るものとなるためだったのですと、ね、もうパウロはね、本当にたくさんのですね、もうあかんっていう目にね、合ってるんですよ。で、先週もお話ししましたよね。このコリントの11章にもありますよね。ナンパしたことが何回、鞭打たれたことが何回ってありますよね。で、特にこのところはですね、使徒の16章にあるように、ね、もう多くの人々がですね、本当にこの、まあ、殺されそうだったという経験をしたんですよね。つまり、偶像礼拝はダメって言ったら、その偶像職員の人たちが困るわけですよね。作っている方が。なんてこと言うんだってことで、もう本当にですね、命の危険を感じた。でもですね、苦しみを受けることを通して、神様以外、つまりですね、人や物とか他にも自分にも頼らず、いつも 100% 神だけを信頼する力強い人になるためだということですね。これが2つ目ですね、苦しみの理由。そして3つ目はこの11節になりますね。ここでパウロは、あなた方も祈りによって協力してくれれば、神は私たちを救い出してくださいますと、まさに宣教協力なんですよ。 先ほど私たちがね受け取った協力です。つまり3つ目はですね、これは苦しみの中に神は祈りと感謝を共にする真実の友を与えてくださるためなんですよね。そうですね、私たちは苦しみを通して本当にですね、いわゆるもう道路者とかね、まあ、日本にはですね本当にもう何か苦しみを通った人っていうのは、ね、まあ、戦友という言葉がありますよね。一緒に戦った人という意味でね、そういうですね本当に絆が深まる関係が生まれてくるんです。この3つのことをね今日聖書は言ってるんですね。この5節6節で、人の苦しみが分かるものとなるため、そして9節で本当に神様しかも頼ることができないということを本当に知らせるため、そして3つ目はその苦しみを通して本当の仲間を得るためだと。でこのことをね私はまず覚えましょう。苦しみの理由はね聖書はそういうことをはっきりと教えてるわけですね。だからこれはですね普通のまあ苦しみだけじゃなくてイエス様を信じて歩む歩みの中に多くの苦しみがあるということも事実ですよね。私もそうですね、私も高校1年の終わりにイエス様と出会ってからそれまで自分自身の中に罪と思わなかったことが実は罪だったんだと知る心が与えられましたよね。つまり神の視点が与えられたので、あこんなことみんなやってるからいいやんとね、信号有名な、ね、フレーズがありますよね。赤信号みんなで渡れば怖くないんですよね。いや怖いと思うんですけどね、怖くないと思うんですよ、ね、だからみんながやってるからっていう日本の輪を持って尊し、みんながやってるからいいんだっていうのが何か一つの気配になってしまう。そうではない、神様はどう思われてるかというその目が与えられたので、私たちはね、あ自分は神の前に本当に汚く泥くなるという目が与えられて、それで自分を見るのでしんどくなるんですよね。そしてその規範で生きていこうとすると、もちろん世の中はそういうふうに生きていませんからしんどくなるんですよ。まさしくアウェーね、本当に逆風をね本当にこの受けて向かっていくようなものですね。そういうでも苦しみの理由は今言った3つです。でそういうことを覚えながら、まずじゃあパウロはここで何をねコリントの人々に言ってるのかということをね深く受けていきたいと思います。今日の第1番目ですね、大きく苦難と慰めについて語ります。苦しみよって受ける慰めで他者を慰めるということをね、この1節から3節から7節で言っているわけです。皆さんで読みましょうか。3節では、3はい、私たちの
主イエスキリストの父や神に憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように、
アーメンです。パウロはここでですね神を賛美してるんですよ、ね、でパウロはですね何かですね賛美することができる喜び楽しみにあふれていたかといえばそうではないんです。もうパウロは常に苦しい悶々とした状況だったんですね。一体何を彼は抱えていたのか。実はですねこのコリントの手紙は、まあ、1通2通第1と第2ってありますが、実はね3通あったと言われています。それはですね、まあ、聖書を読んでいったら、これがそのことなのかっていうのが分かるんですけども、まあ、コリント教会はパウロ自身が第2回伝道旅行において開拓した教会ですね。で、ただコリントの町は、まあ、文化においても経済においても当時の最先端を行く非常に繁栄した豊かな都市だったんですね。だから人がいっぱい集まるわけですよ。で、そうなると、まあ、今言えば東京みたいなもんですね、日本で言えば。で当然生活はね荒れ果てていくわけですね、まあ、経済中心で道徳的にももちろん性的にも乱れて大敗を極めていたんですね。でコリントの町はそういう中で福音を聞いた人たちが救われて教会を立ち上げていくんですが、当然そういう影響を受けた人が教会に集うので、当然混乱とか無秩序、分裂分派、性的な不貧困ね、そしてパウロのことをね十二弟子の一人ではないので、あなたは使徒ではないとですね、そういう認めない、イエス様の直接の弟子ではないという使徒職のこの権威に対する挑戦とかね、いろんなことが渦巻いていたのがコリントの教会だったんですよ。つまりね、神様中心でしょ、教会というのは神様が一人一人を神の主権で集められたのが、まあ、この放送チャンネルでもあるしそれぞれの教会ですね。でもですね、中心は神ではなかったんですよ。どうやったら自分の名を高く上げることができるかということを考える人が教会におられたわけですね。だから本当にそういうもちろん争いとか分派は当然代々につくとかね、代々につくとかいうふうなことが起こっていたわけです。つまりねこれ教会って言えるのっていうふうな ところがコリントの教会だったんですね。まあ今もね、そういうふうなあの教会があるとも言われますが、問題だらけと言ったらいいでしょうね。でもパウロの心には、彼らに対する溢れるばかりのキリストの愛ゆえに、決して見合わすことなく、そういう問題を解決するために手紙をね、書き送っていったんですよ。これもね、愛ゆえですね。本当にいわゆる自分のこの福音、神様が自分と器を通して語ってくださった福音を聞いて生み出された霊的な、いわゆるまあしもべですよね。だから本当に愛があったんですよ。ね、私もそうですよね。子育てしてる時にもうどうしようもないなと思う時があったとしても見捨てないでしょ。ね、可愛いね、可愛いって思うじゃないですか。ね、まさにそういう思いを持ってコリントの教会を見ていて、そしてこの手紙を書いたんですね。で、いろんな問題の中の具体的な問題としてですね、あったのが、あの第一コリントの手紙の5章1節にありますが、父の妻を妻にしているという近親相姦という罪を犯している男性がいたんですよね。で、そのことを教会はほったらかしにしていたんですよ。まあいいやそれぐらいみたいな感じですね。まあだってみんなそういう世間はそうだからって。で、そういうことに対してパウロは、まあ、ここ結構ピンポイント的にそうではないんだと。教会というのはですね、本当にあの罪を見逃すことではなくて、罪を示されて悔い改めたら許されるところだと、そこに本当に神様の愛と許しがあるんだということをね、このことを通してパウロは伝えたかったわけです。だから厳しい手紙を書いたんですよ。で、厳しい手紙を書いて、それをですね、あの託したんです。で、それ託して、テトスに託して、テトスが、それ渡して、まあ、当然厳しいので読んで、どんな反応するか今やったらすぐわからないわけです、今みたいに。で、どんな反応だったのかなと、パウロはですね、この第3回目に行く前にその反応をやっぱり知りたいでしょ、皆さんもね。なんかもう本当にもうね、全然もうオーラほっとりくれみたいなね、そんな状況だったらどうしようかなとかね。で、すごくやきもきしていた。その時にテトスを通して彼らがその手紙を受けて、あの厳しい、まあ、対応を促す内容だったんですけども、パウロが書いたそれを正しく受け止めていた、ね、ということが分かったんですよね。で、パウロは深い慰めを受けたんですよ。ああよかったってなったんですね。そういう中で書いたのがこの一章だったんですよ。皆さんその気持ちを分かるでしょうかね。本当にね、もう問題だけど教会なんですよ。でも本当に自分がね、自分を通して生み出された神様の教会でも今問題が、で、厳しい手紙を送った。反応はどうだろうか、わからない。これすごい時間かかってると思うんですよね。でも、テトスを通して、その厳しい内容に、応答したと。全員じゃないけども、応答しようとしていたってことが分かったんですよね。ああ、よかったか、よかった。神様、あなたは生きとられます。という中で、パウロは、あらゆる流せ満ちた神が褒めたたえますようにという賛美へと繋がったんですよ。ね、皆さん、お分かりでしょうか。ね、だからね、苦しみがあるんです。でも苦しみがあるけれども、そこに主が働いてくださったということが分かったことで、主を感謝しますとなったわけですね。これが3節です。慰めの神への賛美を捧げます。褒めたたえるべき対象は私たちの主キリストイエスの父なる神だということですよ。これ私も同じですよね。私もね、いろんな、ね、成長の中で成長数があるように教会にもいろんな様々な課題が生まれてきていますし、過去もありましたし、これがもあるでしょう。でもその度ごとに私は神様に共に向き合う、自分と向き合う、そして神様を見上げていくわけですよね。これが私たちの健全な歩みということを覚えたいです。そして4節前半読みましょう。皆さんで3、はい。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。そうです、皆さん。あ、すいません、前半だけですね。すいません。ここでね、私覚えたことは、どのような苦しみもです。この苦しみは慰められ、大きいものは慰められないというのではないんですよ。どんな苦しみもです。で、この4節から7節までは、苦難の時の神の慰めの意義を語っていますね。真の慰めとは、すべて創造者の神から来るんだということですね。人からじゃなくて、人を通して神から来るんですよ。このことも覚えたいんですね。神から来る、すべてです。で、どのような苦しみとありますね。皆さんが今経験しているね、いろんな種類、これは誰も分かってもらえないと言われるような、思えるような苦しみも、主は分かっておられるんですよね。そのことを覚えたいんですね。で、パウロはですね、そのことをね、実体験していた 人とも言えるでしょうね。もちろんイエス様と同じレベルではないですが、まあ、結構体験してますよね。聖書の中ですね、もう何度も死にかけたということもありますし、あらゆる種類の苦しみを経験している。だからパウロの言葉には説得力の力強さがあったんです。まあ、体験に勝るものはないと言いますけどね。だから私もね、思いますよね。証に勝る説得力のあるものはないなと私思いますよね。皆さんもそうなんでしょうか。だからね、皆さんもどういう経緯でイエス様と出会ったかという証というのは他の人が語ることができないんですよ。語ってもね、そこにはこの説得力がないんですね。自分が体験してないからです。でも自分が体験したことはですね、相手の人の心を動かすことができるんですよね。だから借り物とか嘘が混じってるとか、そういうのはね、やっぱり人に届きますよね。だから私はね、そのことを覚えて、だからパウロはそういう意味で本当に自分が体験したことを語ったんですね。彼は言葉では言い合うことはできない苦しみにあったんですね。申し上げましょう。9節にあるように自分の心の中で死を覚悟したことの経験もしたわけです。ものすごい苦しみを真っ中に置いて、彼は神の慰めを体験したというんですね。皆さん、この神の慰めということがですね、実はこのところに、まあ、10回ほど出てくるんですね。形を変えて、でこの慰めということですね、申し上げたように苦難は私たちに対して私をやり込めるんではなくて、苦難というのは私たちに神様の存在に対する、ね、この確信を強めさせてくださるんですよね、くれるんですよね。決してですね、苦難は私たちに神の存在に対する疑いを持たせるものではないということを覚えたいんですよ、ね、そういうふうに思ってしまうことがあるかもしれません。神様が良いお方であるということを見えなくさせようとするものでもないんです、ね、良いと聞いてるけども、賛美するけども、ほんまにそうなんかなって、こんなも次から次とね、私をこんな苦しめて神様何が面白いんですかみたいなね、そんな状況私も何度もなります。次から次ですよね。まあ、それを私は神様ペースで呼んでますね。もう自分のペースでちょっとお願いしますっていうことを何度もありますね。これが終わってからちょっとインターバルね、置いてからって思うんですよ。でも神様のペースはね、もう一気に行く時もありますね。だから本当に神様って良い方なのかなと思う時も実際あるわけです。しかしですね、その時こそ神の前にへり下り、御心を求め、神の慰めを受ける時なんですよ。そういう時こそ神の慰めを受ける時だというね、そのことを私はしっかりと覚えたいんですね。私たちが受ける苦難はただ苦しむために神様が許されたのではないんです。そうですね、全ての、ね、苦しみは神の許可があるんですよね。これは皆さん、あのヨブ記読んで分かりますよね。最初にサタンがヨブね、試練与えるけどいいかって許可求めてるんですよ、ね、だから神様はね、殺すなよって言われたんですよね。命は取るなと、それ以外いいってことなんですよね。いやちょっとね、神様、もうちょっとね、もうちょっと命とこれこれはダメよぐらい言ってほしかったなと思うんですけども、許可、つまりね、全ての私たちが今経験している自分から見て嫌だなと思うことは全て神の許可済みだということを覚えたいんです、ね、このことね、なかなか覚えないんですけども、聖書はそう言っています。神様は苦難を通して慰めを与えてくださり、より強い神様との親密な関係、まあ、砕けて言えばめっちゃ仲良しな関係ですよ、ね、お友達もそうですね。あ、お友達、先週からね、お友達向けの手法をね、みんな持ってますか。それで今どこかチェックしてくださいね。で帰りくださいね、目を打って。そう、めっちゃ仲良しな関係になる、ね、そのようなものへと成長させてくださる機会なんですよ。皆さん、これね、慰めの言葉の意味をね、ちょっと受け取っていきたいんですけど、これ元々の言葉、ギリシャ語ですが、パラクレーシという言葉ですね。このパラクレーシは2つの言葉からできています。パラはそばとか傍らという意味ですね。クレーシスは呼び寄せるという意味です。だから慰めということがパラクレーシなので、そばに呼び寄せるという意味なんですよ。慰めは、つまり主語は神がですが、神がそばに呼び寄せるというのが慰めなんですよ、ね、だから慰めというのは神があなたを呼んでいる時なんです、ね、そういう言葉じゃの意味もあるので、ね、神様が私のそばに来なさいという招き、神が近くに呼び寄せること、これが慰めということを今日受け取りたいと思うんですね。神の存在そのものがもちろん慰めでありますが、 ちなみにね、パラクレーシスとの名詞形がパラクレートスで、これ助け主という意味で精霊を表します、ね、だから慰めなんですよ。慰め主、まさに精霊様、神が近くに呼び寄せることが慰めということは、単に心が和んで穏やかになるというのではありません。また一種の慰め限定されたものでもありません。また同情でもないんです。聖書が語る慰めはイエス様に基づく慰めであって、罪にも死にも打ち勝つ力強い慰めなんですよ。苦難に耐え抜く力を与えてくれるものなんです。その意味で慰めと救いというのはですね、もう一つなんです、ね、だから慰めというのはもう救いと同じ言葉ということを覚えてください、ね、つまり神というお方が慰めなんですよ、ね、だからね、私たちは神が慰めの源なので、神様からしか本当の慰めは来ないってことです。もちろんね、人からもね、いただきたいです。でも本当の慰めは神から来るんですよ、ね、そのことを私は覚えていきたいし、そのことに生きるように招かれてるんですね。神が与える本当の慰めは、私たちの気持ちを他に向けさせるその場しのぎでもなく、私たちの心の中に力を与え、その苦しみや試練に対して立ち向かわせ、勝利を与えさせるものです。神に慰めの源がある。私たちが気落ちし倒れそうになっている時、下から支えてくださる、それが慰めの神なんですよ。そのことを私はしっかりと受け取っていきたいんですね。この慰めの神というね、その言葉の中に、その極みがイエス様の十字架です。十字架は罪なき神の一人子イエス様があなたの罪を身代わりとして苦しまれ死んでくださったことですよね。愛と義の印、それが十字架です。それは父なる神が一人子イエス様を通して私たちと共に歩んでくださって、その罪と死の極みまで傍らにて同じ試みを受けてくださったということです。そしてイエス様は死んで葬られて終わったのではありません。その死に打ち勝って、死に勝利して復活されたんですよ。復活されたイエス様は信じる私たちにも同じその復活の力を与えてくださるんです、ね、だから私たちをね、慰めるということは、ね、大丈夫かって言わんではなくて、復活の力を生み出してくださるんですよ。新しく生きていく、ね、その本当にどん底にあっても、神様が死によみがえってくださったように、死に打ち勝ったようによみがえって復活して立ち上がって歩む力をくださる、これが神の与える慰めです。皆さん信じますか？で、これが神の慰め。パウロね、そのことをね、ここで確信しながら、ね、どんな苦しみの時も私を慰めてくださいますと告白したんです。そして4節後半見ましょうか。2行目から3。はい。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちも慰めることができます。そうですね。もう確信ですよ。だから、どんな苦しみの人もね、同じようにあなたが苦しんでいる苦しみを通して、慰め力を与え励ますことができるんだということですね。だから苦しみは決して無駄ではないんだ、そういう宣言です。苦しんでいる人を同じように励ますことができる。皆さんどうですか、このこと。そうだなと実感できるでしょうか。病気をしたことがない人、病院に行ったことがない人、その人の気持ち分かりませんよね。ね、昔よく言われましたよね。私の友人にも全くですね、風邪ひいたことないということを自慢する友達がいて、私が病院行った時にですね、たるんだろうって言われましたね。精神論で。で、まあクリスチャンな人だったんですけどね、信仰好きに根性やって言ってましたけどね、まあそれはどうかって思います。まあそういう時代だったんです。ね。今みたいに熱中症とかなかったですからね。夏の部活でも水飲んだら怒られてた時代ですよ。考えられますよね。よう生きてたなと思いますよね、皆さんね。同じ世代の方々ね。本当にそう、哀れみですよね。でもね、やっぱりね、同じように苦しみを経験した、私ね、本当に去年思いました。ね、もう今はもう本当に5類になりましたが、コロナにかかったんですね。ご存知の方、本当に祈ってくださってありがとうございますが、私実はですね、ウイルスそのものにかかったのが30年ぶりだったんですよ。だから免疫がなかったんでしょうね。一応ワクチンは打ってたんですけども、もうね、すごかったですね。 やっぱり激しい喉の痛み、激しい咳、激しい頭、常に必ずして戦えているような頭痛、そして全身倦怠感で歩けず心底、ね、本当に同じ時間された方の気持ちが分かります。もう心の底から分かりますね。大変ですねって。だからこれですよね、苦しみは無駄ではないと思いますね。またあとはですね、私は4回命に関する本当に苦しみということを経験しました。母の突然のですね、脳内出血のこの倒れて数年後の死とか、妻のこととか娘のこととか父親のことも含めてですね、命に関する本当に私自身があったわけじゃないですけど、本当に語られて、あ、この方本当この人たちどうなるんだろうかというですね、そういう本当に気持ちっていうのはよくわかります。あるですね、女性の方、今クリスチャンの方ですけども、その方は覚醒剤などを長年常に常用していて、身も心も体も全部ボロボロになった女性がいたんです。で、収監されていた刑務所でいろんな人の良い話を音声でね流れてくる時間があったそうですが、その時に元覚醒剤で刑務所に入っていた方で、今は本当に主に捕らえられ悔い改めて牧師として使えておる方の話が流れてきたそうですね。で、それで彼女は立ち会うことができたということですね。今は本当に主ともやんでおります。理由はその牧師先生自身が刑務所に入っていた方で、そういう経験があったので、その言葉が心に刺さり伝わってきたと言われてますね。同じところを経ているからこそ慰める言葉となって届いていく。このことを私は覚えたんですね。あらゆる苦しみの中にいる人と告白していること、すべてですね。そして今日の中心説を読みましょう。5節6節前半読みましょう。3、はい。私たちにキリストの苦難が溢れているように、キリストによって私たちの慰めも溢れているからです。私たちが苦しみ合うとすれば、それはあなた方の慰めと救いのためです。アメンです。そうですね、パウロここではっきりと苦しみに合うとすればということを、はっきりと慰め、あなたの慰めと救いということをここでもう一回強調してますね。その前のところです。私にキリストの苦難が溢れているとね、単にね、これ苦難が溢れてると言わなかったですよ。キリストの苦難って言った。これどういう意味ですか皆さん。キリストの苦難といえば皆さん何を思い出しますか。もうそれはもうこれ置いて他にないですね。十字架ですよ皆さん。十字架、目を閉じて十字架のですね、イエス様のですね、その姿をイメージください。何が浮かんできました。イエス様の笑顔ですか。さすがに笑顔じゃないかなと思いますよね。ね、イエス様はいつも笑顔だから、あえて聖書にはね書いてないというふうに先週申しましたが、さすがに十字架の時は本当に痛みと、でも私はいつも思います。目に涙を浮かべながら、あなたのために私は十字架に代わる、この愛を受け取ってほしいというね、お前が神ならば自分に自分を救えという、この後に及んでもまだイエス様をね本当に罵している人たちを見て、父を彼らを許してください、彼らは何をしているか分からずにいるのですという、その祈りを捧げたイエス様の顔が浮かぶんですが、壮絶な痛みですよ、苦しみですよ。そして父なる神様に無視されたんですよね。我が神は神と叫んだにもかかわらず無言だった。つまり一番のあの十字架苦しみは父なる神との断絶だったわけでしょ。どれほど苦しまれたか。この苦難が溢れていると言ったんです、私たちの中に。つまりですね、私たちが受けている苦しみ全般全てはキリストの十字架の苦しみの延長にあるということです、ね、だから私たちのね、イエスの苦しみと私の苦しみは別じゃないんですよ。延長線上にあるということを今日ね受け取っていきたいと思いますね。だから無関係じゃないということです。なぜならば次の御言葉ありますね。キリストによって私の慰めも溢れているからです。そのイエス様の十字架の苦しみを感じるんですよ、私たちが苦しむ時に。感じませんか皆さん、ね、例えば私が苦しんだ時に ね例えば、いろんな苦しみありますよ。例えばこんな暑かったですよね、暑いとか思ってね、苦しいとか思って、でもこんな苦しみよりもイエス様の十字架の方が苦しいなと思うじゃないですか、ね、この苦しみはイエス様の苦しみに比べればなんてことないということも思う人もいるでしょうね。でももっとレベルの深い苦しみもあるでしょうね。もう本当に生きていくことさえ辛いという苦しみもあるでしょう。でもイエス様は十字架において私が受ける苦しみ全部ひっくるめた苦しみを経験されたということを 聖書は言っているわけですね。ヘブル 4-15 にこういう言葉ありますね。ちょっと読み方読みましょうか。ヘブル 4-15、 今のところ手を置いていただいて、ヘブル 4-15、読める方読みましょうか。では3、はい、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、全ての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。全ての点ってありますよね。だからあの人、あなたの苦しみ私も経験しました。例えば先ほど言ったらコロナになりました。でも一つとして同じ苦しみってないんですよ皆さん、ね、あの時々ね、苦しみを共感するとこまでですが、共感しすぎていきなりその人の苦しみを持っていって自分の話になって、なんか苦しみ自慢みたいな話になる時がありますよね。これだと立ち悪いなと私思うんですよね。私もこれ気をつけなくちゃいけないんですけども、あ、分かる分かるそれとかで、私の時なんかなみたいな話になって、なんか知らん間にこっちの苦しみが起きてみたいな自慢話になってしまうんですね。そうではないですね。だから一つとして同じものでないので、本当の意味で共感というのは難しいと思いますね。これも気をつけなくちゃいけないです。でもイエス様は全知全能神様ですから、本当にあなたのここにおられる全ての人の苦しみ全部を神様は共感できることがおできになるんですよ。これが神様ですよね。そうから弱さを担うことができると聖書ですね。そしてもう一箇所ですね、こういうことがあります。ピリピ3の10と11ですね。ここをもう読み出しますね、まあ、読める方がおられたら読んでいきますが、私の方で読みますので、もしよかったら聞いてください。私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かってキリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中から復活に達したいのですと、そのように言っています。そしてもう一つ、第1ペテロ4の13に、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい、それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです、書いてあるんですよ。でつまりこのキリストの苦しみに預かれることは喜びなんだということです。でこれすごいですよね。ちょっとなんかよくわからない世界になってきますが、でもそういうことなんですよ。私が受ける苦しみは孤独なんじゃないです。神様が全部そのね、あなたを受ける苦しみもその心も憂いも全部もう経験済みなので、だから完全に共感できる。そしてその苦しみは十字架の延長線上の苦しみなので、当然その十字架の向こうには何があるんですか。復活でしょ皆さん、
ね、
そうなんですよ。ここに滅びがあったらね、もう今話したことはもう全部意味がないんですよ。チーンって終わってるでしょうね。でここからですよ、復活なんですよ。でこの復活を喜ぶのがこの主の日の礼拝なんですよ、ね、だから素晴らしいんですよ皆さん、ね、皆さんこの素晴らしさ共有されてますか。だから私だけちょっとなんかこう霊的テンション上げてたらなんかあれなんで、置いてきもりしないでくださいね。ここの素晴らしさなんですよ。でパウロはいつもここに立っていたので、どんな状況であってもね、これ捉えられていたんですよ。パウロは制限かかっていたんですよ、いろんなで、この生活の中に。でも励ますことができたんですね。これがクリスチャンというんです、ね、で私はこのことをね、もう努力では到底無理だと思ったでしょ。これ無理なんです、自分の頑張りでは。これはもう精霊の力以外無理です。だから精霊様どうか満ち溢れてくださいという祈りを、もっと言えば私自身の生まれ持っての罪あるものではこういう生き方はできないんです。確かにこういう方素晴らしいですよね。苦難をもう希望に変えるんでしょ。すごいじゃないですか。でもイエス様なしではできないんですよ。だからまずイエス様を救う人で信じることから全ては始まるんです、そしてその招きは全ての作られたその皆さんに、家族に、地域の方に、あなたの代わりの全ての人にそれが招かれてるんですよ。そしてあなたを通してそれが届いていくようにというのが神の御心であることを覚えたいんです。そのことを、ね、思って五節で、私の慰めも溢れているからです、ね、だから苦しみだけで止まるんじゃなくて、その向こうに復活がある、恵みがある、神様と近づくことができるということに私は目を留めていきたいんですね。私は気落ちし倒れそうになっている時、下から支えてくださる、信じる者をこの中に住んでくださる、それの力によってそうしてくださる、そのことを覚えたい。今一度覚えましょう。ガラテヤ 2-20 です。暗唱されていたら皆さん告白しましょうか。ガラテヤ 2-20 の御言葉、ガラテヤ 2-20、 では私の方でしますので聞いてください。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私は生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。アメンです。そうです、私は十字架に一緒についたんですよ。一緒についたんですよ、ね、イエス様だけがついてなくて、私たちも一緒について、そして私も一緒に復活の恵みに預かった。これが聖書を教える真理です。だからね、苦しみを受けても慰めも溢れてくるんですよ。苦しみの時にですね、本当にああこれは誰もわからない苦しみだと思っても、いやいやイエス様は分かっているよっていうイエス様に目が向けられて、だからイエス様だけに向かうんだということですよ。他の人にね話聞いてもらってもいいでしょう。でも本当に分かってもらえないんですよね。だから本当に神様に向かう。ね。レベルが違うんですよ。そのことを覚えたいと思います。私はいかがでしょうか。そして世が当たる平安ではない、主が当たる平安を与えてくださるということを覚えたいですね。そして7節ですね。ここを最後見ましょう。皆さん3、はい。私たちがあなた方について抱いている望みは揺るぎません。なぜなら、あなた方が私たちの苦しみを共にしているように、慰めも共にしていることを私たちは知っているからです。アーメンです。そうですね、このところはですね、教会は慰めと苦しみを分かち合う交わりということです。皆さん今ね、苦しみと慰めということをね受け取りましたが、この共にしているという、共にというところを今日最後強調したいんです。これは恋の庭という言葉が使われています。ね、私馴染みのある、ね、言葉ですね、交わりですよ。つまりね、慰めというのはですね、自分一人で見出せるものではないということが分かるんですよ。私をそばにお寄せしてくださる神様との関わりに生きるところで与えるものですよね。まずそうだ、神様がおられるんだ、神様がこんな私を背負わずに招いてくださったんだということに気づきますよね。でまたキリストを通して豊かな慰めを与えられた私たちは、今度は人々に神の慰めを届けていくわけですが、ね、逆に自分自身が他の兄弟姉妹から慰めてもらうということもあるでしょう、ね、皆さんもいろいろ経験的にもこれからも。つまり慰めというものは誰かとの関わりの中で起こるんですよ。神様と共に、トライ人と共に生きる関係がないと慰めということ、それは起こらないということです。誰かを呼んだり誰かに呼ばれることを通して、父なる神やトライ人が私のそばにいるときに慰められるということが起こるんです。皆さん7節もう一度見てください。こういうですね、私たちがあなた方についていただいている望みは揺るぎません。なぜならあなた方が私たちと苦しみを共にしているように、慰めも共にしていることを私しています。つまり共にしているんですよ。苦しみも慰めもです。これが真のキリストにある共同体です。共に生きる関係がないと慰めが起こらないということは、これは教会の言葉で言えば交わるということですね。エクレシアというのは教会ですよね。神様が罪の世界から一人を主権を持って参りくださった、その集まりが教会です。神に集まられた者たちが主にある交わりを深め、一つキリストの体である教会をこの地上で形作っていく、主にある交わりを深めるということは、全員仲がいいとかね、仲の良くなることを目指すことではないんですよ。それ以上に素晴らしいもの、交わりというのは仲の良さを表すんではなくて、分かち合う、共有するという意味を持っているからですね。では何を分かち合うんでしょうか。これが教会の特色なんですよ。それは苦しみを分かち合うんです、ね、神言の中にも兄弟は苦しみを分け合うために生まれたとありますよね。喜びとは書いてないんですよ。苦しみを分かち合うんです。苦しみを分かち合えば半分それ以下になっていく、同時にそこに神がおられる、慰めも分かち合えるからですよ。苦しみを分かち合うときにね、この苦しみはね、私にはどうにもできない、でも神様ならば必ず何とかしてくださる、私もそういう経験した、そうです、脱出の道を備えてくださるという約束をもう経験した人多いんじゃないでしょうか。だから信じていきましょうというふうに兄弟姉妹が言ってくれれば、そうだなって神に目が向いて慰めが生まれるんですよ。これが教会です。皆さん、教会の特徴がね、苦しみを分かち合う場なんですよ。そしてそのところから慰めが生まれてくるんです。ね、だから皆さん苦しみを分かち合う関係になっていきたいんですね。この人見たらね、 なんかこうもっと上から塩を塗られるとかそんな風な関係じゃなくて、言える関係ですよね。そうかって、じゃあ祈っていこうってね、そうです。解決しなくていいんです。いや、できないですからね、できませんよね。これできるってことは傲慢ですよ。神様でもできますから一緒に祈っていこうという。だから教会はね、まず苦しみを分かち合う場です。分かち合える安全安心な関係になっているかどうかがまず前提に問われるわけです。そのことを私は祈っていきましょう。そしてそのことを出されたときに神の慰めがあふれて、そこにあふれるということは神の素晴らしい精霊が豊かにあふれ流れていく、そういうところに足を踏み入れた、まだ一度も教会に来てくれない人がもうそれで感覚的に神を体験する、そういう場となるんです。皆さんいかがでしょうか。その意味でこの御言葉をですね、私は受け取って、このあなた方が私の苦しみを共にしているように、慰めを共にしていることを私たちは知っているんですというものとなっていきたいと思います。私はどう応答していくでしょうか。祈っていきましょう。天の父なる神様、ありがとうございます。今日本当に私たち苦しみを受けるその意味を利用してくださったことを感謝します。そして教会の特色、それは苦しみを分かち合うこと、そこから本当の慰めが与えられることを今日知られることを感謝をいたします。どうぞ神様、そのようなキリストの共同体と健全に豊かに成長させていただきますように、心合わせ十字架と復活の主イエス様の御名によって祈ります。
アーメン。